混沌としております。主はあなたの終末の時が近いことを知りますが、私たちはそういう中にあっても本当に主を信頼して生きていくことができるように導いてください。神様、これからのしばらくの時を御言葉を持って共に礼拝を捧げます。また分かち合うことを感謝します。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。はい、それではご一緒に聖書を開きます。ちょっと今日は長いですが、統一教会にそこを読んでいただきたいと思います。黙示録の第5章、
はい、黙示録の5章になります。5章全体です。新約聖書の497ページです。新約聖書497ページです。ヨハネの黙示録5章の1節からお読みします。1節、また私は御座についておられる方の右の手に巻物を見た。それは内側にも外側にも字が書かれていて、7つの封印で閉じられていた。2、また私は一人の強い御使いが巻物を開き、封印を解くのにふさわしいものは誰かと大声で告げているのを見た。3、しかし天でも地でも地の下でも誰一人その巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものはいなかった。4、私は激しく泣いた。その巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰も見つからなかったからである。5、すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけません。ご覧なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き7つの封印を解くことができます。6、また私は御座と4つの生き物の真ん中、長老たちの真ん中に小振られた姿で子羊が立っているのを見た。それは7つの角と7つの目を持っていた。その目は全地に使わされた神の7つの御霊であった。7、子羊は来て御座についておられる方の右の手から巻物を受け取った。8、巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老たちは子羊の前にひれ伏した。彼らはそれぞれ盾ごとと甲に満ちた金の鉢を持っていた。甲は聖徒たちの祈りであった。9、彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り封印を解くのにふさわしい方です。あなたを誇られてすべての部族、言語、民族、国民の中からあなたの血によって人々を神のためにあがない、私たちの神のために彼らを王国とし祭司とされました。彼らは地を治めるのです。11、また私は見た。そして御座と生き物と長老たちの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。彼らを大声で言った。こふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。13、また私は天と地と地の下と海にいるすべての作られたもの、それらの中にあるすべてのものがこういうのを聞いた。御座についておられる方と子羊に賛美と誉れと栄光と力がよよ限りなくあるように。すると4つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して礼拝した。
はい、ありがとうございました。黙示録は皆さん今読んでもですね、なかなかピンと来ないところがあると思いますが、ルターの時代にはこの黙示録を、聖書から取り除いた方がいいんじゃないかというような、そういう意見もあったと言われています。ですからそれほどこの黙示録がですね難解の書であるということは分かりますけれども、今日はここからですね、巻物を開き解く神という題でこの中に書いてあります中から見ていきたいと思います。黙示っていうのはこれは覆われているものが取り除かれるという、黙示録は今で覆われていたものが取り除かれるという、そういう意味で使われている言葉ですが、これは最高の機密が解かれるというそういうことですが、今日はそのテーマである、機密が解かれていくというそのことをですね見ていきたいと思いますが、黙示録の中でこの葬られた子羊というのが それがイエス・キリストであり、またそれは黙示録の中心的なものであるというふうにも私たちは言えると思います。2008年に麻酔薬でを発明したですね、一人のノーベル賞の学者がおりました。まあ、まだ元気だと思いますけれども、シンプソンという方です。この方がですね、ノーベル賞を受賞したときに、先生の生涯の中で一番障害における最大の発見は何ですかということを記者から質問されたそうです。彼はいろいろ発明したけれども、その中でイエス・キリストによる救いの喜びをが最大の発見であると、そう言われたそうです。しかもそれ、さらに彼はですね、私は罪人の中の罪人です、罪人の頭ですということを言われているんですね。イエス・キリストが発見したことは最大の私にとっての発明であったけれども、その中で私は罪人の頭であるということ、罪人の頭であるということ、罪人であるということを知るということは、私たちの生き方の中にですね、あるいは信仰生活の中で一番大事なことと思います。私は罪人の頭であると、今朝はここからですね、巻物を開き解く方が誰かということ、そのことをここから見ていきたいと思います。どうぞもう一度この御所のところを見るとですね、一節目に、また私は御座についておられる方の右の手に巻物を見た。それは内側にも外側にも字が書かれていて、七つの封印で封じられていた。二節、また私は一人の強い御使いが巻物を開き封印を解くのにふさわしい方は誰かと大声で告げているのを見た。しかし天でも地でも地の下にでも誰一人その巻物を開くことのできるものは見ることができなかったと。封印を解くことのできる人は一人もいなかったと言うんです。この黙示録の中心テーマはイエス・キリストであると。この巻物の開き解くことのできるその方は誰かということが今日のテーマです。五章の九節を見ると、彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り封印を解くにふさわしい方です。あなたは葬られて、すべての部族、言語、民族、国民の中からあなたの血によって人々を神のために贖い、私たちの神のために彼らを王国としたと。でここに、そのあなたの血によって人々を神のために贖いという言葉が出てまいります。救いの贖いです。イエス・キリストは2000年昔にこの地上に来られた、クリスマスとなってこの地上に来られたわけですが、しかし聖書を私たちが読んでいくときですね、イエス様が私にとってどういう方なのかということをですね、多くの方が知らない。クリスマスはプレゼントをもらう日であるとか、まあその程度しか多くの人はそのことを知ってないんです。しかしこの御所の中を見るとですね、その血によって人々を神のために贖いということが出てくるんです。イエス様の第一の務めは 々を罪からの贖いであるということです。罪とは、それは神との関係をこう無視して自分の力で生きるというそのアダムとエバの罪から始まっているわけです。罪とは神様の関係を断つことである。普通罪って言ってよ、なんか悪いことをして刑務所に入れられたとかですね、そういうふうに一般は考えるんですが、でも最大の罪はこの神様との関係を断ち切った、今もあのアダムの時代から罪の関係に人間は今生きているわけです。だから神様との関係が切断されて切られていると、命のない、神の命を持たないってことは、それは本当に生きているということにはならない。人間は体と魂と精神というこの三つからなっているということはよく言われますが、このただ単に生きているということは、ただ自分が元気で生きているという肉体的な存在として考えている方がたくさんいらっしゃるわけです。イエス・キリストは罪によって神から離れた私たちをですね、救うために贖いとなってこの世に来られた。この贖いという言葉が出てまいりました。死による旧説の後ろのところに、その血によって人々を神のために贖いと、この贖いがなかったらば私たちは救われないんです。昔の人たちはですね、旧約の時代の人々はどうしたかというと、毎年犯す罪のためにですね、罪のないところの動物、羊とかあるいは牛とか、そういうものを殺して、私の罪の代わりにこの動物が死んだということをですね、この私のために死んだということをそこでまあ信じて、生きてきたわけです。しかしその罪はですね、動物の血ってものは一回しか、私の罪は一年しか持たない。また同じように繰り返し繰り返し私は動物を殺していかねばならなかったと。皆さんもこのヤギとか豚とかですね、そういうものを殺している場面を見たことがあるでしょうか。なんか聞くところによると、牛でもその日自分が殺されるということを分かると涙を流して泣くんだそうです。動物にはそういうような、自分の終わりを知る能力があるそうですが、ヤギを殺している、あるいはニワトリを殺している姿、私は何度も子供の頃見ました。泣き叫ぶ悲鳴を上げている動物たち、罪として私の代わりにこの動物が死んだ、死んでいるという動物の悲鳴、十字架の福音教会のですね、池谷先生の原牧師の直樹先生はヤギを食べないんです。ヤギ汁を食べないんです。自分が育ててきたヤギをですね、お父さんは大好きで殺すんですが、亡くなったお父さんですね。で、彼はこのヤギが泣いている姿を見て、もうそれからヤギ汁を食べなくなったと。だから動物が悲鳴を上げて泣いている、それは人間の罪のためですという旧約の人々はですね、そのことを特に感じたわけです。巻物を開いていくことのできる方は、それは贖い主であると、贖った人、神様だけがこれを解くことができる。でもう一つは、この代価を払って買い取られたと、第二コリントの6章20節の中に、代価を払って私たちは 罪から救われたのである。私たちの救いというのはそこに代価が払われた。イエス・キリストという罪のないお方が私たちのために代価を払って買い取られた。先ほど「ああ恵み」という歌を歌いました。本当に私は恵みによって救われている。代価が払われた。どんな偉大な世界的な偉大な哲学者であっても、どんな知恵者であってもですね、私たち人間を救うことは誰もできない。創世記の18章17節のところ、後で開いてみてください。僕が読みますが、アモス書の3章7節なのに、神様はアブラハムにしようとしていることを隠すことはできない。アブラハム、アモスに対してこれからしようとすることを隠してないと、隠さないって言うんです。これは私たちが世の終わりにですね、世の終わりの時に神様は私たちに、イエス様を信じる私たちに、神の時、再臨の時を隠さないとこう言うんです。これは本当に素晴らしいことだと思います。マタイの福音書の中には、終わりの時にはどういうふうなことが起こるか、24章の中には地震とか飢餓とか戦争とかいうものが起こりますということをイエス様は言われました。そういうものを見たらば世の終わりが近いということ。で、戦争というのもアメリカとロシアの戦争が終わった時にですね、私たちはこの世から戦争がなくなると思っていた。まあ、これで世界は平和になると思った。しかし今はどうかというと、部族間の争い、アフリカではいくつかの部族がですね戦っている。ルワンダと、もう一つになったかな、ルワンダと同じ国にいて、家族同士が同じ民族であったルワンダが戦った。そこに何百何千人の人々が殺されていった。これはどうしてかって、この間テレビ見ていたらですね、一人の噂話からそれが起こったって言うんです。ルワンダに何部族が来て自分たちを殺すという、その噂話がこのルワンダのあの悲劇的なこの争いに起こっていった。戦争の噂、そして飢餓とか地震とか人口問題とか、そういうものがですね起こってくるってです。一章の十九節を見ると、私は愛する者、一章十九節読んでくれ。黙示録一章、あ、ごめんなさい、五章の十九節です。ない。そうだね。あ、ごめんなさい。一章十九節です。一章十九節。
はい、492ページです。ヨハネの黙示録の一章の19節、492ページです。19節、それゆえあなたが見たこと、今あること、この後起ころうとしていることを書き記せ。
はい、ヨハネにその神様、イエス様が伝えたことは今起こること、そしてこれから起こることを書き記しなさい。 私たちは世の終わりについてこのイエス様、聖書が言っていることをですね、それを正しく見ていく必要があると思います。景況という言葉、皆さんはどれぐらい知っているでしょうか。景況、このチャック・スミスという先生がおられますが、この方はもともとはフォース系の方でしたけど、今単立というかね、自分でその教会を作られた方ですけれども、このチャック・スミスの黙示録の封印を解くという、こう彼の書いた本があります。その中見るとですね、アメリカでは景況、クリスチャンたちが天に引き上げられるときにどういうことが起こるかというとですね、その時に景況の時に運転手がいなくなるという、そういうステッカーをつけた車が走ってですね、見たことある、車に景況の時運転手がいなくなるとか、ね、そういうのを車にそのステッカー貼っているそうです。クリスチャンのパイロットが、飛行機のパイロットがそれを警告されたら、飛行機はどうなるでしょうか。事務所の役所の中の市長さんがクリスチャンで、その人が警告されたらどうなるでしょうか。で、警告があるということですね。これは巻物を解いていくイエス・キリストがそのことを伝えているわけですから、私たちはそのことを、贖いの歴史というのは、あの創世記の人間が罪を犯したときからずっと贖いの歴史が始まっているわけです。イエス様が私たちを贖うということの歴史が脈々とつながっている。巻物を解く、この私たちのこれ今の現在の生活の中で例えるならばですね、巻物がというのは何でしょうか。それは本当の意味でこの巻物が解かれてないのにもそれを解こうとする人たち、それは異端と言われてこの人々です。この新聞にですね、朝日新聞にこういう記事がありました。聖地の森400人以上が遺体となった。これはアフリカのケニアというところにあった出来事です。これは最近の記事ですけれども、そのケニアであったこの異端はどういうことを教えたかというと、その中にはですね、信者であるとか、パイロットであるとか、医者であるとか、警察官とか、教育を受けた社会的な地位の高い人々、それがこのグループの中にいたというんです。オウム真理教もですね、学歴の高いこの青年たちがその中に入っていったと。このアフリカの異端と言われるところのこの集団の中にはですね、今言ったような地位の高い人々がいたと。地位が高くても聖書がわからないとこの異端に走っていくわけですよ。この異端の教えはですね、女性は髪の毛をセットすることを禁じた、セットしちゃいけない、あるいはこの病院や学校に行くことさえも禁止した。彼にとって救いと何だかというとですね、救いは餓死すればキリストに会えるという、餓死すればだから断食を何日もして集団で断食をして餓死したらイエス・キリストに会うというね、そういう教えをしたと。そんなことを聖書のどこに書いてあるでしょうか。聖書が真に負け者であるとしたらば、それは私たちはこの負け者を解くことのできる人、現代において負け者は聖書を解くことのできる人は誰かというと、それは 神様は信じている私たちが解くことができるというんです。その解くことができるのはイエス様が代価を払った、罪の贖いのことを代価を払った。だからそのヨハネは代価を払うことのできる人はこの世の権威を持っている人ではない、それはイエス・キリストによるそのことが、代価をごめんなさい、巻物を開き解くことができる存在なんだということです。2番目はこの黙示録の5章の5節、すると長老の一人が私に言った、泣いてはいけません、ご覧なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利したので、彼はその巻物を解き7つの封印を解くことができます。一体誰がこの巻物を開くことができる、その巻物というのは黙示というのは今まで覆われていたものが、それがこの覆いや取られるということ、それが黙示だということを言いました。だから私たちはこの黙示を解くことができる力を神様から与えられているわけです。この中にユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利した、彼はその巻物を開いて7つの封印を解くことができます。一章の5章の4節の中には、5節の中にも激しく泣いた、その巻物を開くためにも見るにもふさわしいものが誰も見つからなかった。ご説明がすると長老の一人が私に言った、泣いてはいけない、ご覧なさい、ユダ族から出た獅子というふうに書いてあります。この長老の一人はこの巻物が何であるか、巻物を解くことのできる人はいないって泣いた。私たちの時代に今この巻物がある、あるいは時代が覆われていてどう生きたらいいか分からないその中にいるときですね、解決が見つからないときにそれは泣くんです。このユダ族から出た獅子ダビデのこのところ詩を見てください、皆さん詩をにですね、詩法に詩法の2番目テーマは2番目のところは再生の希望、黙示録の5章5節、ダビデの獅子、それから次にですね、ヒコバエとかです、ヒコバエ、ヒコバエというのは何かというと、おそらく初めてヒコバエというものを知った人もいるかもしれません。このヒコバエというのはですね、ダビデの子、イエス・キリストを表す、身をユダ族から出るヒコバエ、この漢字では孫で生きるとかでヒコバエ。このヒコバエというのは何かというとですね、この古い大きな木がですね、一度完全に切り倒されてそこで落ちて枯れてしまった、そこから切り株から新しい芽が出ることをヒコバエとこういうんだそうです。時々そういう古くなった木からですね、芽が出てくるのを皆さん見たことあるでしょ、これヒコバエって言うんです。そこから芽が出てくる、イエス・キリストでお方はそういうふうにひこばえなんだと、枯れた朽ちた新しい芽がそこから吹き出てくる。だからイエス・キリストというのは 死んでよみがえって今も生きておられる。イエス様は人に伝えられて見るべき姿もない、完全に抹殺された。しかしそこから命で芽が出てきた。そこから彦映えとなった。芽が出てきて生きている。巻物のメッセージはですね、まさに勝利を得た、この五章の五節を見ると、すると長老の一人が私に言った、泣いてはいけない、ご覧なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利した。根が勝利した、根は枯れてない。まあ、ヒコバエというのはそういう死んだところの木がです。そこから芽が出てくる。彼がその巻物役と七つの封印を解くことができます。ですから根が枯れてなければ、根が完全に死んでなければ、焼けて死んでなければ、そこから生き返ってくることができる。教会の玄関に小田松子姉妹のこのガジュマルの根の絵を描いてありますが、とても素晴らしい絵です。根がしっかりしていれば枯れない。信仰においても根がしっかりしていれば絶対に倒れない、騙されない。変な教えが出てきてもですね、根さえしっかりしていれば私たちは生きることができるということです。まさにこの巻物のメッセージは勝利を与えた、勝利を与えられている。聖書は勝利という言葉がたくさん出てまいります。イエスを神のことを信ずるものではないかという、勝利したものはそういうものだと。最後にこの彦映えというものが、それは枯れきた古い巨木が一度死んだけれども、そこからまた芽が出てくる、それが彦映えである。イエス様はまさにこの彦映えとして今も生きておられる。最後にこの五章の十二節と、九章と九節と十二節の中を見ると、彼は新しい歌を歌った、あなたは巻物を受け取り封印を解くにふさわしい方です、あなたは葬られてすべての部族言語国民国民の中からあなたの血によって人々を神のためにあがない。十二節見ると、彼は大声で言った。葬られた子羊は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるのよさしい方です。要はね、ここで巻物を解く方は、それはまさにふさわしい方であると。解くことのできるお方は葬られた子羊であり、それは力と知恵と富と権威と誉れを持っている方、それがこの巻物を解く力の主であるということです。人々はなぜ不安になるか、今現代を表すとしたら何が現代の人々の姿を表すかということについてですね、いつかの新聞に現代は不安な時代あるというような、そういうふうなことを書いてありました。物はあって生きること食べることに 苦難を持ってないのに、なぜか不安がある。徳地正孝兄弟の親戚だと思いますけども、三辻の徳地正弘という方です。これは親戚をね、徳地家の親戚正もついて、これは一門だと思いますけど、この人がですね、いつかの新聞に、今私が生きている時代、それはどういう時代かというと、それはぼんやりした不安だという、なんか知らないけどぼんやりしている。芥川賞をもらった一人の方、ちょっと名前はすぐに思い出せませんが、その人がですね、自殺をしたんです。富と知恵と尊敬を受けたこの人がですね、覚えてる名前、その人がですね、自殺したんです。どうして自殺したかというのは理由がわからない。しかし彼もぼんやりしたので自殺したというんです。なんか生きるところの意味がわからない、ぼんやりとした人生を送っていた。今の時代はまさにこのぼんやりした不安の中に生きている。それなぜかというと、生きていくところの意味がわからない。さっきの新聞にですね、エコ不安というのが出ていました。エコ、環境問題についての悩み、そして気持ちが沈んでいく。で、若者たちの中に広がっているのは、これはまさにエコ不安であると。ぼんやり不安とかエコ不安、今の時代を表す意味としては、そういうのぼんやりとして、なぜ生きているのか、なぜ自分の問題は解決できないのかとか、そういう中に今人々は生きているということです。最後に創世記の40章を見てお祈りしたいと思います。創世記第40章、じゃあそこも途中で読んでくれる。40章の8節。
はい、創世記の40章の8節です。旧約聖書74ページです。旧約聖書74ページ、創世記40章の8節を読みします。8、2人は答えた。私たちは夢を見たが、それを解き明かす人がいない。ヨセフは言った。解き明かしは神のなさることではありませんか。さあ私に話してください。
ここにヨセフが投獄されて、そしてその中のいたところの人たちがですね、彼は夢を見たと、そしてそれを解き明かす人がいなかったと。その時にヨセフは何と言ったかというと、解くことは神のなさるものではありませんか。解くことのできるものは神様であると。私は一生懸命にですね、神様を抜きにして、十字架のイエス様を抜きにして、一生懸命なんか問題が起こったら解こうとするんです。それは解けないんです。私たちの思いをはるかに超えた神様がこの解くことの力を与えてくださる。だからこの古学聖書の中には、解くことは神によるのではありませんかという、ヨセフのこのアドバイスによってですね、彼らの難問も解かれていったということ。解くことは神による。神様は私たちのいかなる問題も解くのは神様である。一生懸命神様を抜きにして、何か問題が起こったらそれを一生懸命解こうとしている。十字架のイエス様を見上げないで何か解こうとする。それはますます 湧かなくなってしまうんです。ということは神によるではありませんか。そのことを覚えてですね、この、黙示録の巻物を開いてということのできる、それはイエス・キリストであるということをですね、ヨハネはそのことを私たちに伝えています。どうぞ、解くことは神様なんだと。巻物を解き、開くことのできる解くことは、それは神様のすることであると。そのことを覚えて歩んでいきたいと思います。一言お祈りしましょう。天皇とお父様、私たちは生きていく中でさまざまな悩みや苦しみに遭うことがあります。ある意味で日々に問題を解くために生きていることであるとさえ言われます。次から次へと私たちのこの歴史の中で、世界の中で解くことのできない問題がたくさんありますが、その時に私たちは謙遜に、解くことは神によるではありませんか。この黙示録の巻物を解く、それは神様である、イエス様であるということが、ダビデの根である、切り株が死んだような中からも芽が出てきてまた再生していく、それがこの巻物を開いて解くお方であることを今日知って、これからもその歩みを神様に問題の解き方を教えていくことができるように、私たちはいろいろ人に解き方を教えてもらいます。それも必要かもしれません。しかし神様に解くことを聞かないで、人間的な思いでそれをしようとしたらば、それは行き詰まってしまいます。どうぞ、解くことは神によるではありませんか。主よ、どうぞその思いを持ってこれからも会いましてください。皆によって祈ります。アメン。